水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川流落語会という立川談志が大きな落語協会というところを飛び出して、作った、まあ、団体なんでございますね。私の所属というのは寄席がないんでございますね。落語協会あるいは落語芸術協会という、まあ、我々の世界でいうところのメジャー団体の皆さんは、そういう寄席というのに上がりましてね、この間浅草演芸ホール私初めて出演してきたんですね。いやーなんだかいい空間でしたよ。我々が普段独演会だとかやっている会と一番大きな違いはお客さんでしたね。衝撃でした。あのね、結構こう暇つぶしに来てるお客さんが多いそう、前の目に落語聞こうじゃなくて、もう本当にね、お茶の間でテレビ見るような感じというの、そういうのがね、もう私文化的にショックでございましたね。楽しかったこんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。先週は土地の値段の話で盛り上がりましたけれども、今夜も土地の路線価、私たちの住む場所のお値段についてお送りしていきます。それにちなんで古典落語をご用意しました。最後までごゆっくりお付き合いください。
水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組は水保証券の提供でお送りします。
改めましてこんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。さ、先週はこの夏発表となった土地の路線価をもとに、全国の土地の値段が上がってる背景などをお話しいただきました。
はい、東京ではオフィスビルの需要がまだ高いというお話でしたね。今週は路線価から私たちの住む場所の価値伺っていきます。
スタジオには不動産市場のスペシャリスト、みずほ証券市場情報戦略部上級研究員石澤隆さんにお越しいただいております。
よろしくお願いいたします。
こんばんは。
こんばんは、お願いします。
早速ですが、7月に発表された路線価のお話、先週3年連続で上昇ということでしたが、オフィスだけでなく住宅の方もそうなんですか？
実は今東京圏のマンションの販売は今一つ不調なんですね。契約率といった売れ行きを示しますデータがあるんですが、これが 70% を超えますと売れ行き好調と考えられているんですが、今これが 70% を下回っているような状況ですね。それから供給の戸数もだいたいこの4月以降は前年同期を下回っているような、そういった状況ですね。ですからデータじゃ不調ということになっていますね。
でもなんかこうチラシに入ってるのなんか見ると結構高いし、売れてるのなんかかななんて思ってたんですけど、これ大丈夫なんですか？
いや、データ上は不審なんですが、事業者の方は意外と楽観的なんですね。景況感指数というデータがあります。これは事業者の方にアンケートでもって今の経営の状況を聞いたデータなんですが、実はこの指数は過去5年以上にわたりましてプラスといった状況なんですね。ですから売れてはいないんだけれども、ただ事業者の方は割と楽観的ということですね。今売れる住宅と売れない住宅が割とはっきりとしてるんです。で、売れないものが売れない、これはまあ当たり前ですから、だから事業者の方はまあそのことはあまり気にしないんだろうと思いますね。
じゃあ売れる条件っていうのを教えてください。
比較的やはり交通利便性が高いといった状況じゃないかと思いますね。今不動産のマーケット、マンションのマーケットってのは割と三極化といった傾向があるんですけれどもね。
二極化じゃなくて三極化。
そうですね。東京の都心部、それから東京の都心周辺部、それから郊外部に分かれると思うんですけれども、都心部のマンションは非常に値段が高いんですけれども、それにもかかわらずよく売れております。投資の需要もあるからだろうと思うんですけれどもね。一方でこのやはり価格が随分高くなってしまったもんですから、一般人の方はその周辺部の方に移ってきているといった状況です。で、郊外部は多少この売れ行きは悪いところが多いといった状況ですかね。特にこの投資需要とは今かなり需要になってきておりますね。
で、都心部のマンションは高額にもかかわらず販売好調という
不動産投資の需要が非常に盛んなんですね、うん、昔は不動産投資といいますと富裕層の方だとか、うん、それから資産家の方々が行うものが中心だったんですが、うん、今この一般のサラリーマン世代の方でありましても不動産投資をやる方が非常に多いんですね、まあ、投資が一般化してるんですが、うん、今この金利が低いものですから、うん、まあ、なかなか銀行とにお金を預けましてもそれほど利息がつかないわけなんですけど、うん、まあ、そこで今虎の子の資産を少しでも有利に運用しておるということ、まあ、言うならば生活の知恵としまして不動産投資が一般化してきているということになりますね。それから都心では空中族といった言葉もあるんですけれどもね、うん、これはまあ実住半分それから投資半分といった方々なんですが、うん、都心部の高層マンション移り住みますと移り住むたびごとに不動産の価格が上がっておりますからより良いところにステップアップすること住まいを移すことができるといったそういった需要もございますね。
なんか都心ならではの事情だなという気がします、うん、ね、
空中族
ね、都心のじゃあ周辺部と言われるとこはどうなんですか。
今ですね一般的な需要という点からすれば、まあ、東京の北東部、まあ、いわゆる下町エリアですね、うん、こちらの方の高釣り弁性が比較的高いもかかわらず不動産の価格が比較的安い、うん、こういったところに今注目をされておりますね。ですから今年の公示地価ですと荒川区が東京23区の住宅地とすれば上昇率がトップだったんですね。それから北区が第2位です、うん、まあ、こういった面では北東部の方に今需要が流れているわけなんですが、まあ、この辺りはかなり、まあ、交通の利便性は高いものですから、はいはい、まあ、ブランド力は多少落ちるところもあるんですが、うん、今この名よりも実を選ぶ、うん、それから名を捨てて身を取る、こういった方々が多くなってきてるんじゃないかと思いますね。
荒川区北区でもいいよと、ね、いう人がね、私も東京東部の下町の出身としては、北東部が熱いっていうのは随分気になるんですけどね、うん、この番組大阪でもお聞きいただいてるんですよ。大阪いかがですか。
大阪は大型のマンションの供給が割と増えておりますね、うん、東京に比べますと価格の方も安いということもありまして売れ行きの方も比較的堅調なんですけれどもね、うん、ただ大阪の方もだいぶ価格高くなってまいりましたからこの3月以降はややこの販売の勢いも落ちてきたのかなという感じがいたしますね。
ここまでマンションのお話だったんですが、はい、一戸建てっていうのはどうですか。
注文住宅の方の売れ行きがやはり今ちょっと減少しておりますね。注文住宅の方は低金利が随分長く続いたものでありますから、まあ、それに慣れっこになってしまったということもありまして、買い急ぐという方がいなくなってきた、まあ、購入を急がない方が増えてきてますので、そこでまあ供給それから販売とも今一つといったというようになってますね。
なるほど。つまりその三極化
三極化
っていうふうに考えるといいんですね、都心とその周辺と郊外と、そうかそうか。東京も大阪も ね、なんかこう不審のようなね、でもこれは逆にチャンスのようなね気もするんだけれど、なかなか難しいところだな、はい。
お話はみずほ証券市場情報戦略部上級研究員の石澤隆さんでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ談笑さん、今日はどんな一席お話しいただけますか。
夏のお話です。古典落語青菜をお送りします。広い邸宅の庭でございまして、暑い夏の一日も終わり、夕日が傾いてきている。そこを庭師がずっとそこに、しゃがみ込みまして庭を眺めておりまして、植木屋さん、ご精が出ますな。ああ、これどう、旦那でございますか。どうもね、植木はね、こう座ってばかりね、庭眺めてばかりいて、いや、こちらはね、もう立派なご邸宅でございますよ。こういう土地っていうのは、路線価なんかも高くていらっしゃるんでしょうね。何を言っておられる。いやいや、お前さん、お仕事は済んだ。じゃあ今日はお前さんにな、お酒をご馳走いたしましょう。お酒は召し上がるか。酒でございますか。いや、召し上がらねえんでございますよ。ああ、いけませんか。酒ときたらね、こちら浴びるんでございます。浴びるときましたな。ではでは、支度をいたしましょうね。おい、奥や。奥や。旦那様、うん、植木屋さん、お酒召し上がるそうだから、例の私がやってたの、それと一緒にね私がやってたの、持っておいで、はあ、はあ、はあ、なるほど。旦那様の身の回りのことは手ずから奥様がなさるんですか。上品なこって、じゃああちゃね、出所の方に、いやいやいや、そこの縁側に、どうぞ腰掛けなさい。さあさあさあ、どうぞ。京都の友人から送っ ていただいた柳陰者によってはわかり、はあ、柳陰ですか、おお、京都の方の、おあ、このガラスに入って、え、あ、だだ、おっとっとっと、あ、恐れ入ります、恐れ入ります、いい、もう、もう、あの、あと手着でいきますんで、え、あ、じゃあいただきます、え、柳陰、へえ、キンキンに冷えてますね、冷てもんですな、いやいやさほど冷たいというものでもないがな、お前さん今まで日向にいた、口に熱がこもっておって余計に冷たく感じるのだな、さようですか、どんな柳陰っておっしゃいましたけれども、これどうもあの直しのようで、うん、よくお分かりだな、京都では柳陰、江戸では直し、ああ直しでございますか、夏場のこういうのはたまりませんやね、さあさあ、川魚に好き好きはあるがな、恋の洗いじゃによっては上がり、恋の洗いですか、はあ、いやいやあるってのは知ってるんですよ、恋の洗い、恋の洗い、これこれ恋の洗いですか、白いんですね、あちゃまてね、恋だからで、ね、黒いんだと思ったんですよね、あれは川で、うん、あ中は白いんですか、あ下に氷が引いてあって、いやーたまりませんね、どうもごちそうになりまして、いやいやいやまだよろしいではありませんか、いかがかな植木屋さん、お前さん名はお上がりか、なってとナッパですか、ナッパだったら抵抗物です、あそれじゃあね、取ってよこしましょう、奥や奥屋旦那様、うん、あのな植木屋さん、ああなお上がりだそうだから、あの今朝方あった、うん、あれはね持っておいで、旦那様、うん、どうかしたか、鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎宝眼そうか、いやいや、じゃあ義経にしておきなさいああいやいや、ああ植木屋さんすまなかったな、いや男というのはだらしないもんでな、名はな食べてしまってないそうなんだ、え夜なんか今あのペロペロってなんか奥様と話してましたけれども、えその間に何か、いやいやこれはな、まあお前さんだからいいかな、これは隠し言葉だ、主がな所望したものがお客様の前でないというのはこれは失礼にあたるからな、まあうちの奥が気を利かせたんだな、なお食べてしまった、これを鞍馬から牛若丸がいでまして、そのなお九郎宝眼、牛若丸九郎宝眼、その名を九郎宝眼とシャレたんだな、では私もじゃあよしておきなさいというのもシャレにならないから、九郎宝眼にかけてじゃあ義経にしておきなさいとシャレたんだ、はあなるほどね、これ今考えたんですかお二人でもって、はあ上心だし、まあまあ、そういう気の利くところなんか見られてや、いやどうぞ、いやもうもうごちそうさまでございます、また明日あ早くに来ますんで、ありがとうございました、失礼します、驚いたね、上心なもんだ、ああいうね広い邸宅でもってね、あの庭にまたあの二人が上心で似合ってるんだな、あそこ行くてとうちの関わってのはないね、あれはね、あ帰るのが嫌になっちゃうな、だわな、あんな苦労から牛若丸がいでまして、その名を九郎宝眼、おおじゃあ義経にしておけあんねやりとりできやしねえや、おうおかえ今帰ったよ、いつまでお前さん帰ってこないんだよ本当に、晩ご飯のおかずのイワシが冷めちゃうよ、大きな声だねって迷惑返ってくるなり、じゃあイワシイワシしょうがねえじゃねえか、いやいや今な、お屋敷でもってごちそうになってきたんだよ旦那様に、直しだってよ、柳陰だってからなんだと思ったらこれ結構な直しよ、ほらって恋の洗いなんかごちそうになっちゃってな、お前恋の洗いなんか食ったことねえだろ、私だってないよそんなものさ、それからなこの上品なやりとりだな、旦那様がナッパ食うかってんだよ、でナッパ食いてって言ったらこうやってトントンとこう手叩くってと奥様がこうやって出てくるんだな、でこうやってピタッとこう手をついてよ、でナッパをよこしなさいかなんか言ったんだろう、 そしたら、その奥様が言ったのが、鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎宝眼ってんだよ。それを受けた旦那様が、おお、じゃあ義経にしておけと。わかるかおめえこのやりとりが。わかるよ、上品なドドイツ、バカかおめえは。おおじゃねえんだよ、こういうことがおめえに言えるかってんだよ。言えるよ、言えるからさ、お前さん恋の洗い買っといで。そういうこと言うんだ、おう、ほら、デクのトランベ、あの野郎がこう通りかかりやがるからさ、あの野郎相手にやってやろうじゃないか、わかるか、覚えた、大丈夫か、できるか、できるよ、そんならな、鞍馬から牛馬から丸がいでまして、その名を九郎宝眼だからな、俺が手叩いたら出てくりゃいいんだから、おめえ、早いところ、次の間に行って控えとけ。うち次の間なんかないじゃないか、次の間なかったら、じゃあ、その押し入れの中し、入っとけ、お前は。おう、トランベ、こっちやってけよ。おお、なんだなんだ、ほらほら晩飯か、俺の方はな、仕事休んじまってよ、くさくさして今湯に行って冷えてきたところなんだ。まあまあまあ、植木屋さんご精が出ますな。いや俺はデイクなんだよ、おめえが植木屋なんだよ。いや今日はお前さんにな、お酒をご馳走いたしましょう。あら珍しいね。じゃあごちそうになろうじゃねえか。京都の友人から送っていただいた柳陰茶によってお上がり。はあ、おめえこんな珍しいものやってんね。いつものこうぐい飲みだけどね。じゃあいいのか。おめえこれ日向に置いといたらおめえ。ぬるいよ、これ気持ち悪いよ。いやいや、さほど冷たいというものではない。いや、冷たいんじゃないよ。ぬるいっつってんだよ。さあ、鯉の洗いじゃによってお上がり。鯉の洗い、イワシの塩焼きだよ、これは。鯉の洗いだと思ってお上がり。なんだよそれ。まあいいや。俺はこう見えてもね、かわいいね、こういうの洗いだとかさ、手がうめえなんつうけれどもね、俺はイワシが一番だと思うんだな。これいいのかいいじゃないじゃって。これ頭からね。うわ、焼きたてだね。これでもって酒を。ああ、いいんだよね。俺たちはさ、こういうね、裏長屋なんだ。こういうのでやるのが一番だな。時に植木屋さん。で俺はデークだっつってんだよ。植木屋はおめえなんだよ。お前さん、縄お上がりか。縄お上がりか。ああ、なっぱデークレ。いや、お前さん、縄デークレだっつってんだよ。まあ、ばばも神さんもさ、なっぱ食わなくちゃいけねえなんて言うけど、俺はデークレなんだよ。食わねえよ。いやね、こんだけいろいろお前食べちゃって飲んじゃってさ。それでナッパ食わないってのはないよ。お前はな、ナッパ食べてよ。何なんだよお前はよ。いや出しゃしないからさね、好きだって一言言ってくれよ。そうすりゃ俺は浮かばれる。めんどくせえ野郎だ。なんとに分かったよ。ナッパ食いてって嫌いんだな。じゃあ今俺もう一回聞くからな。植木屋さんだからデークだっつってんだよ。縄はお上がりか。じゃあ好きだよ、食うよ。来やがったな。これが楽しみなんだよ。奥屋なんだいおい。あら、お尻が開いて汗だくになってかみさんが出てきたよ。旦那様。植木屋さんがなお上がりだそうだからな、持っていらっしゃい。旦那様。何ぞしたか。鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎宝眼義経。義経。弁慶にしておけ。
お送りしたのは談笑さんによる古典落語青菜でした。
はい、
今日のお話を受けて、古典落語に路線歌という言葉を、入れてくださってましたけども、
その広くて立派な邸宅があるような、お屋敷と、あとは裏長屋の方の暮らし向きとということでね、まあきっとね、路線歌もしその時代あったら全く違うと思うんですよ。
そうですね。
水保証券プレゼンツ、落語千金お金を学ぶ落語の時間。
東京 FM FMO落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。
はい、さあ1ヶ月にわたってお送りしてきました落語千金夏の川柳企画、テーマはお金でした。
はい、
キーワードを直接使わなくてもお金にまつわる川柳なら OK です。延べ なんと1669作も送っていただきました。さ
あ、ありがとうございます。全部しっかり目を通させていただきました。
素晴らしい作品ばっかりでしたね、
う
ん、
力作だらけでしたよ。ありがとうございます。本当に
3笑わせていただきました。ありがとうございます、はい、さあではいよいよ立川談笑賞の発表です、はい、談笑さんお願いいたします。
隠し場所、開ければ妻の領収書。隠し場所、開ければ妻の領収書。へそくりをね、奥さんに隠れてこっそりこうやって、ね、本の間とか隠してたんですよ、ね、そうしたらその現金がなくて、その代わりに領収書の束なのか、それとも奥様の直筆のね、うん、右申し受けましたという直筆の領収書が代わりに入っていた
と。ホラーかと思いました。
ホラーですね。でしかもね、この隠し場所、うん、妻の領収書というふうに韻を踏んでるという。
素晴らしい。
いや、こういうの大好きですよ私。いや本当にね、もちろん素晴らしいのね、たくさんいっぱいあったんですけれども、今回の夏の川柳企画はこちら、安田花牛さんに、当選ということでですね、立川談笑賞としてアマゾンギフト券5万円分をプレゼントいたします。いやー、おめでとうございます。
5万円,
5万円
何に使うんでしょうか、ね
ね、ちなみにアマゾンではですね、立川談笑の落語の CD とか DVD もあの7アイテムぐらい売ってますんでね、
ぜひそちらの方見てみてください、はいはい、さあ、1669作もの力作皆さんに送っていただきましたので、うん、他に5作、
はい、
優秀な作品を選ばせていただいております。落語千金賞として5つ選んでおります。こちらはみずほ証券のホームページだけで楽しめる落語千金ここだけの話で発表いたします。みずほ証券のホームページぜひチェックなさってください。
お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また、投資を行う際は、証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は、関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。